カセットは栄養を上がる。カステレオに繋がれたスピーダー。夏の滑走路飛び立つグライダー。お前生意気、俺はため息。
壊れたカセットは AOR ダンボールバットでした。今日は獅子舞であなたをキリキリ舞い。なんのこっちゃい西山、今も青春、我がライブ人生。こんばんは、なんのこっちゃい西山です。前回の放送から1週間しか経っていないですが、なんといっても円健さんの誕生日の1月13日に渋谷クラブクワトレで開催された円健祭りがすごかったです。ゲストも豪華で、曽我部圭一さん、湯川翔奈さん、大月健二さん、遠藤道郎さん、大友義秀さん、鈴木圭一さん、パンタさん、プラカン、山本教授さんと超豪華だったのですが、湯川さんのピアノによるミルクティー、円健さんと大友さんのヨギさんのブルース、鈴木圭一さんの本当だよと塀の上で、プラカンと円健さんの東京ワッショイ、円健さんと出演者全員でやった不滅の男、円健さんと山本教授さんの夢を叫べと見どころがたくさんで、本当に素晴らしい円健祭りでした。円健さんが9月にサニーデイサービスと一緒にやった時よりちょっと元気がないように見えたのが気がかりですが、円健さん70歳のお誕生日おめでとうございます。誕生日にケンちゃんのピアノがスケッチという全曲ピアノインストアルバムが発売されました。円健さんのピアノもすごいんですよね。円健さんいつまでもお元気で。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
ねえねえ、映画見に行かね。
この前も言ったじゃん、別のとこがいい。
そんな彼女の無理難題に直面しているあなた、劇場へ遊びに来ませんか？劇場が分かりづらくたって、有名な人が出てこなくたって、大きくなくたってやっていることは同じです。そんな小さな劇場の中身をヘンテコトークで紹介しちゃいます。僭越ながら番組内容を変更して白が演劇情報をお送りします。隔週水曜日ポッドキャストで配信中。お芝居一回見てみない？
Try to the next stage アルファ。
それでは今日のゲストを紹介します。コマ撮り者獅子舞、渡り鳥などいろいろと活動しているコマ撮り社員さんです。イエー
いやすーああすーはい、明けましておめでとうございます。コマ撮り社員でございます。
よろしくお願いします。
西山さんどうも今日はありがとうございます。
いやいや、こちらこそありがとうございます。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、コマ撮りさんとですね、本格的にとか出会ったのはですね、結構衝撃的でして、数年前に仙台に初めて荒垣ロックフェスがあろう見に行った時に、まあ、最後まで見ても夜行バスには間に合うだろうと思っていたら、お客さんがすごい並んでまして、ギリギリ間に合わなくて夜行バスに乗り遅れてしまいました。しかも、その時銀行にお金が2000円しかなくて、帰れずに、しかも、携帯の電源が切れてて、Mac で充電しながら、いやもう困ったのと、つぶやいたらですね、なんと、コマ撮りさんがですね、次の日の朝、青春18切符で、わざわざ仙台まで来てくれまして、お金を貸してくれたんですよね。
ちょうどなんか前日福島にいたんですよ。それたまたまツイッター上で、はい、なんか西山さんが近くで困っとるってなんか、はい、それ見て、じゃあそんじゃ助けるの俺しかいないなって思って。
ありがとうございます。あの時もし小丸さんがお金を貸してくれなかったら、もしかしたら未だに仙台で皿洗いとかやってたかもしれないですね。
まあそれはないと思います。
大丈夫でしょう。最悪警察か駅でお金借りようと思ったんですよ。なんかそういう情報もあったので、
でもそういうなんか交通関係でからなんだ、はい、なんか 滞ってその場に座るってなんかサンラみたいじゃないですか。サンラーケストラが確かなんだろう。どっかに、なんだっけ、まあ、なんだっけ、車が壊れたかなんか交通費が足りないかなんかで、つい座った街にしばらくいることになったっていうか。
いや、ほんと仙台ちょっと相性悪くて、この前も携帯なくしたり、あとの、東京で携帯なくしてて、まだ見つかってない時に仙台に行って、で、クラブジャンクボックスの場所が警察も誰も知らなくて、ほんと1時間遅れて、で、セブンイレブンのお兄ちゃんが最後調べてくれたんですよ。でも結局わざわざ仙台まで行ったのに1時間遅れちゃった。本当に相性悪い、仙台。
まあでもそういう場所ってありますよね。やっぱなんとなくそういうことがつ、そういうことが起こるっていうかなんか、まあせいぜい、まあそれ星の元だと思います。
いや、本当あの時はありがとうございました。
あ、いや、とんでもないです。
いや、それでこの、コマ撮り社員っていうのは、はい、この名前っていうのは、どっからこう来たような感じなんですか？
そうですね。はい、まあ、コマ撮り社って、はい、まあ名乗っているんですけど、それまあ、まあ、いわゆる、まあ、ひらがな表記で、まあ、コマ撮りってしていて、まあ、よく何度、コマ撮り姉妹だったりとか、
あ、ね、
まあ、まあ、大体、まあ、あと、まあ、小鳥のコマ撮りとか、はい、まあ、自分は鳥類が好きなんで、まあ、そうつけてはいるんですけど、なんだっけ、まあ、隙間さ、まあ、ちっちゃい間取りとも漢字当てはめたら、コマ取りって、小さい間取りっていう、意味があるじゃないですか。だから、だけど、まあ、どこいてでもできる、なんか、そういう小飽きないが欲しかったんですよね、やっぱ。まあ自分、なんだろう、なんか、まあ一人で、やっぱ一人、まあ例えば、獅子舞とかも、いつ始めたかって話すと、結構まあ、まあ、まあ、用途なんか話は長くなるんですけど、まあその駒の医者を、駒の医者を始める前から、まあ獅子舞っていうのはやってたんですね。やっぱ2001年ぐらいから。
あ、そんな前から。
まあそれは段ボール時代なんですけど、ちょっと獅子舞について話すと長くなるんで、ちょっとそれはまた後ですかね。
いや、もう今話してい
いですか？今話していいんですか。そうです、最初、そうですね、獅子舞始めた最初が、友達のお店の開店祝いかなんかで、はい、で、なんかめでたいことをやってくれて頼まれたんです。2002年ぐらいに。その時に、なんだろう、めでたいことってなんだろうなって思って、ただ、まあ別の知り合いが、じゃあ獅子舞やれって言われてから、獅子舞かーって言って、獅子舞って何も別自分、なんだろう、好きでも何でもないんですよね。大雑把なイメージで、まあ、なんだろう、だから、獅子舞ってなんだって箱型ロボットみたいなもんかなって思って、で、憶測で一晩で作ったんですよね。なんか、段ボールでから、それっぽい。
はい。
いや、それはこれじゃないんですけど、
まあ、
これじゃないんです。本当段ボールとガムテープと、まあ、まあ、適当ある、もうそう、画材とかでから、色塗って、まあ、どっちかでモアイ像みたいなもんになったんですけど、あ、ちょっとそれの、写真とかあると思うんですけど、ちょっとすぐ出てこないかな。
はい、
まあ、とにかくそれを作って最初なんだっけ、はい、それで音楽ももう適当思ってエレポップをかけたんですよ。なんかトリオとかそういう、なんだろう。
なるほど。シマやりながら、そのエレポップ
を。あ、エレポップに合わせて踊る。なんか、はい、まあ適当な、だから別なんか伝統芸能とかそういうのやろうとは最初全く思ってなくて、はい、遊べニューウェーブの感覚でから、まあ偽物をやろうと思ってですね。フェイクジャズとかあるじゃないですか。ラウンジリダーズっていうか、なんか。その、だけ偽物をやろうと思って始めて、まあ、はい、私別続けようと思ってなかったんですよね、全く。
それが気がついたのだって15年ぐらいですよね。
だからそういう、はい、いや、だから最初始めたのは本当、まず続けようと思ってなかったんですよ、なんか。それで始めたのが意外とその評判があってから、その、今度はじゃあこっちでやってくれって、なんか別の場所から話をもらったりして、だ気づけばなんだ、なんか、その段ボール獅子舞もなんか続いてて、はい、それで、まあ自分も欲がどんどん出てきたんですよ、続いてきたら。さあちょっとじゃあ形を、はい、じゃあそんじゃあ今度は組み立て式にしようだとか、ちょっと形をもうちょっと造形を考えようとかって、いろと思うようになって。
まあまさに段ボールバットですね。
まあそうですね。まさか、うん、まあ突然段ボールですね。
突然段ボール。なんか段ボールとやっぱ縁がありますね。
そうですね。突然もうちの近、今住んでるとこ近所ですから。まあ、まあ元々ファンですし、なんか、その、なんだろう、とにかくそういう、そうですね。なんかそう段ボール姉妹が5年続いたんですよね。ちょっとその姉妹写真がなんかどこにあるかちょっと今わかんないんであれですけど、まあその、とにかく5年続いて、でもそうそういい加減なんだ、向上心も別そんなないんですよね。姉妹になろうと思ってないから。ただニューウェーブの感覚でやっていて、まあだんだん自分も飽きてきたらやめようって思ってたら、そしたら友達を友達はこれを、なんだ、ゴミ焼き場で拾ったらしいんですよね。ゴミ焼き場で働いている友達の友達が、これを拾って、そう、まあ、自分の友達が、まあ、一応、自分は姉妹やってるってことを知ってるか、じゃあ、これ使ってって、なんか、これを譲ってくれたんですよ、ね。ちょっと持ってみてください。はい、結構重いです。
結構重いですね。
切れで一本切れできてて、結構、 立派なんですよね、
これ。はい、ちょっとこの毛を欲しいぐらいですね。
うん、あ、そうですね。なんかまあ、まあ、まあ、ドレッド化したんですけどね、はい、最初はアフロだったのが、まあ、ジェームズ・ブラウンみたいなアフロだった、初期のジェームズ・ブラウンみたいなアフロだったのが、まあ、なんかドレッドロックスになってきて、まあ、だから一時期ダブに合わせてよくやったりとかしてたんですけど。
じゃあまあ、踊りもまあ、その自分流に適当に。
だから本当適当やったけど、はい、でも本物、なんか偽物として始めたものが本物になった時なんか、はい、やっぱちょっと自分躊躇したんですよね。今までやっぱ偽物としてやってた人間が、あの、ものが本物になってしまっていいのだろうかって。
ああ。
だからそれで、すごく悩んだんですよ、やっぱ。いきなりやっぱ、だから手に入ってもまず半年は使えませんでした、
ね。ああ。だから。ああ、なるほど、そうか。前はそのタンボールとかで手作りで
やったのが、うん、偽物としてやってたものが急に本、まあ、その本物になったっていうか。でもやっぱそういうのが来るのは星の下だと思ったんですね、もう。運命というかもう、だからもうそ、本物が手に入っちゃったから、しょうがないから、はい、まあ始めてそっから10年ですね。足掛け10年。
結構10年。
キャリア15年ですね、今年で。あ、16年目かな。とにかく、そういうあれなんですけど、まあ、ちょっとまだちょっとあの、その、ダンボール時代のやつが見つからないんですけど。
まあまあ、いや、大丈夫です。はい。
うん。
あ、じゃあ。まあ、それは
ですね、まあ、話せば相当長くなるんで、はい、ちょっと、じゃあ、話は、ちょっとまた元路線に戻しましょうか、なんか。
あ、じゃあ、とりあえずまあ、島屋もとにかくもう、最初はまあやる気がなかったけど、あの、今もう、何回も15年ぐらいやってるってことですね。
そうなんです。だからそうなんですよ。続けようと思ってなかったんですよ、
ね。でも意外にそういうもんですよ。なんかミュージシャンも結構インタビュー読むと、最初はこのバンド続けるつもりがなかったのは、いつの間にか20年やったとかありますよね。
そうなんです。はい、だから続けていくうち、もともとやりたかったものを、やっぱりいろと、まあ、なんだろう、もともと純別なんだ、楽器とかそんな全然なんもできない、やり方もわかんなかったし、なんか、例えばなんだろう、音楽やりたかったけど、まあバンド組む友達もまあいないから、だし、まあ自分楽器もろくできないから、なんかどうしようかなって思った時、まあ、しまいにそっかその要素をぶち込めばいいんだって思って。だから本当今日そうなんです。そう、まあ、かけようと思って持ってきた2004年のカセットテープっていうのがあったんですけど、はい、しまい用に卓録した、その音源っていうか、はい、まあ、それは本当リズムマシンと、もう適当に持ってるものとかなんか拾って、まあ、その4トラックのカセットで作ったやつなんで、まあ、ちょっと今日かけれないのがちょっと残念なんですけど。
なんのこっちゃ西山、今の青春、我がライブ人生。あれ、ちょっと前はあれですよね。夏休みバンドとかね。小長さんの時にもやった
んですか、ね、あ、そうです。西山さんの企画ですよね。
あれ、違う、違う、違う、あれは違うな。
そうそう、そう、あれも、はい、あれなんですよ。あれは本当に偶然で、はい、たまたま名古屋の方に、まあ自分獅子舞でお呼ばれして、はい、行った日に、その日の夜に、ただ飲んでた飲み屋さんに、で、ちょっとまあその飲み屋さんもちょっと面白いところだから、はい、なんだっけ、まあちょ、なんだ、せか、まあ店主にちょっと獅子舞やってよって言われて、はい、じゃあ獅子舞、じゃあ やりに行ったんですよね。そしたらたまたまそこになんだっけ、小玉さんのスタッフがいて、はあ、スタッフっていうか、はあ、てかまあ小玉さん本人もいてから、はあ、最初なんだっけ知ら、なんかし、まあ小玉さん最近髪を伸ばされてるじゃないですか。
はあ、
だからあれなんか最初でもすれ違った瞬間わからなくて、はあはあ、あれなんかちょっとなんか、なんだ髪の長いなんか雰囲気ある人が通ったな、すれ違ったなって思ってから、はあはあ、まあ、気になったけど、とりあえず姉妹をやり始めたんですね。はい、まあ、小玉さんその時多分トイレに行くかなんかですれ違って。さあ、中にその小玉さんの、スタッフの、まあ、方々がたまたまなんか飲んでて、はい、でそこをまあ、まあ、何も知らずに噛みついて、はい、でなんかそういう話してたら、なんか、ちょっとなんかそう、実はこの後ライブなんだよって話になって、そう、クワトロ、まあ、名古屋のクワトロで、
すごい、
名古屋クワトロ。で、なんか小玉和文さんのなんかやっぱそのなんだっけ、はい、なんかライブがあるっていうので、はいはい、せ、まあ、小玉さんか、ちょっと帰ってきてから、せ、なんか、じゃあ出てよって感じで、誘われて。
いや、そんなあるんですね。
だからそっからちょうど、はい、まあ、ですね、その日実は夜行バスで自分へと帰る予定だったんですね、はい、11時に。11時ぐらいに乗る夜行バスへ、はい。だからちょうどそれも時間潰して、そこ飲み屋でなんか島やった後、まあ、適当飲んどこうかなって思ったら、じゃあちょうどそのなんだっけ、その夜行バスの時間の直前ぐらいまで、まあ、そのライブっていうかなんか、行くことが、まあ、まあ、それで、あ、ちょうど、あ、じゃあ行けるって思って。で、まあ、もうなんだろう、なんかその、飲んだ2時間後ぐらいには、なんか、クワトンのステージで、小玉和文劇場の、なんか、土になれたんですよ。
すごいですな。
だから驚きでしたね。あれは本当に、相当奇跡でした。
え、今でその、島やってて、変わった場所とか面白かった場所とかあります？ライブハウスとかじゃない場所とか。
まあ、なんか今年は風呂屋さんでやったんですよね。
ああ、前風呂ロックとかありました
、ね、いや、じゃなくて、まあ、ロックとは関係なく、そのなんだっけ、まあ、たまたま友達がなんかそうなんだっけ、社員やってる、 そうなんだっけ、まあ、その、まあ、お風呂屋さんがあって、お風呂カフェっていう、なんか、そこでなんだっけ、まあ、今年年収は、ちょっとなんか3軒はしごして、たいだとか、まあ、だから面白い場所って言って、まあ、なんですけど、まあ、釜ヶ崎3週間滞在した時とかに、なんだ、なんか、まあ、そこの、まあ、釜ヶ崎で毎朝、なんだっけな、なんか、面白い場所っていう、なんか、まあ、いろんな、結構、まあ、すぐなんか思い出せないんですよね、なんか、結構色々とあったはずだから。
ああ、やっぱ、さすがに長くやってるから、
いや、だから、いろんな色々とやけん、まあ、まあいろんな場所でやりましたよ。本当ライブハウスとかっていうのは本当ごく一部ですね。
あ、それであの小窓さん、そう、獅子舞の他にですね、このエレポップソロの渡り鳥、そしてこの電子音ソロの袋、これはどういう感じなんですか？インストなんですか？
これはそうですね、やけんさっき言ったそのなんだっけ、獅子舞やり始めてから、なんかその獅子舞に音源を自分でつけようとしたじゃないですか。その時たまたまなんだろう。まあ、こういうループステーション買ったんですよね。ループステーションっていう。まあ、まあ、これはそうなんだっけ。なんか、なんかそれこそ、なんだっけ、バンドで言うと、なんか、ウーネリーズとかなんだっけ。なんか、ああいうバンドは例えば、なんだ、なんか、楽器をどんどん重ね、二人編成で、最小限の編成楽器をどんどん楽器を重ねてから、まあ、そういうタッカーだとか、やっぱああいう人が使ってるような、なんか、その場で音を何度取り込んで、それ重ねてから、なんか一つをなんかライブ、まあ、なんだ、バンド的な感じを作れるんですよね、やっぱ。どんどんどんどんマイクとかで。
あ、そうか。姉妹用に、まあ、やり始めたとか。
最初それ用に買ったんですけど、そうやったら、これでなんか、なんだ、なんかそういう、なんか自分で、例えばシンセ重ねたりだとか、いろいろとちょっとトラックっぽいの作れるんじゃないかって思って、まあ、ちょっとこれを持ってか、じゃあそんじゃそれで、例えばそういうの作ってから、なんか自分がなんか適当なことをなんか、まあ別、まあ、歌も別なんか歌いたいとも思わないんですよね。でもなんかやっぱ、そうなんだろう。まあまあいいや、適当なんかやってみようと思って。
あ、じゃあたまに歌も歌ったりも
する。いや、てかまあ、渡り鳥は基本的に歌物ですよ。歌物で。
歌物なんですか。
だから、やろうと思って、まあそう、今日、まあそう、アンプとか持ってきたんですけど、やる暇とかあります？
はい。あ、じゃあ、ちょっとだけ。ちょっとまだ、時間あるんで。
時間が、でも、ちょっと用意するのに時間かかるから。
じゃあまずじゃあ、またあれ聞いてもらえますか？
はい。
あの、なんか一曲聞きましょうか。
一曲、何をやりますか？自分の曲ですか？
あの、さっき言ってた曲で、
自分参加してるバンドとかですか？
さっきので。
そうですね、さっきのやつで。
どれがいいですかね？小川さん。
いや、それまだやけん、なんだろう。いや、そうですね、まあ自分実はまあそう、サックスを吹いてまして、サックスで、まあ参加してるバンドは2つある、まあ今、まあサックス参加してるというか、パーマネントっていうか、サポートみたいな形で。ですけど、まあその一つ、まあコンパクトクラブってバンドの音源をちょっと。
じゃあ、聞いてもらいましょう。
まあ、コンパクトクラブで言うと、パーフェクトって曲です。
まあ、いや、そうですね。小松さんはこのコンパクトクラブとかダンボールバットでサックス、
ね、吹いてて、まあちょっと今、はい、なんだろう、なんか自分も直前になって急に選んだから、はい、まあサックス後ろババって吹いてはいるんですけど、ちょっと聞きにくかったですね。はい、
あ、これライブ音源
で、ね、ライブ音源で、はい。だからまあわりかしこんな感じのバンドに参加してるっていうので、はい、まああったんですけど、まあ今度なんだろう、まあ今度は田島春子さんだ、はい、まあ岡田さんって人の企画で田島春子さんと、はい、なんだっけ、なんか、あと他になんか、なんか、対バンで、まあ、今度、まあ、どっかやってけ、カフェウーファで、まあ、ライブやります。って、一応、宣伝しようと思います
。あ、まず、最後にね、また、
はい、
改めて宣伝してもらえ
ば。はい。
なんのこっちゃ、西山、今の青春、我がライブ人生。
面白いって聞くけど、なかなか手が出せない漫画はありませんか？ アニメは面白いけど漫画を読む気にはなれないなという方、漫画って面白いの？なんて言ってるあなた、そんな時にはこの番組、グーグー漫画フロンティア、私宮本浩司がいろいろな漫画をご紹介いたします。毎週木曜日ポッドキャストにて配信中。漫画は日本の文化、あなたも漫画を読みませんか？
Try to the next stage アルファ。
さっきですね、コマドリさんのツイートを見たら、実は2001年に話しかけられてたのを、見まして、全く覚えてないんですけど、どの辺のライブ で、
あれですか？いや、自分もそうなんですよね。はい、けん西山さんと、はい、けんまあ、実はその中、西山さんって人がいるってことは、はい、まあ、インディーズロックマガジン、インディーズマガジンであれ、はい、まあ、元々知っていて、はい、まあ、でもなんだろう、まあ、そこからまだ自分福岡に住んでたんですよね。はい、そこから上京したのが2001年ぐらいで、その、なんだっけ、まあ、まあ普通になんかライブハウスとか、まあ行くじゃないですか。まあ、はい、まあ、まあ自分ピーズだとかそういったのが好きなんで、なんか。
もともとはや
ってたんですか？もともとは、まあ、ピーズニューエスト、はい、ピーズニューエストフィッシュマンズとかそういったのが、まあ、
その辺がやっぱりじゃあ、
まあ、根っこにジャガタラだとかやったり。とかそういう、まあありながら、まあ、まあ ECD とかもちょうど聞き始めたりとかしよった時期で。だから多分でも、最初、西山さんと、なんだっけ、なんか話したのが、多分ライブビートなんですよね。
NSK
ライブビートの公開録音で、はい、それで多分、ピーズが出た時とかあったような気がするんですよ。ピーズか、まあ、セカファウルとかだから、はい、だったかな、なんか忘れてた。
あれは結構言ってたんですよ。
だから、そうそう、自分もよくタダで行けるから、はい、よくハガキ出してから応募して行ってたんですよね。だけそれで、行けばなんか西山さんは結構いるから、はい。
そうそう。あれも結構。一回も外れたこと
ない。渋沢知らずとなんだっけ、はい、遠見がやった時も、確かその時も話した覚えあります。その、なんか、そのなんです、なんか冠二郎と
。あれすごかった
です。あれはすごかったですよね。
あんなお金4000円ぐらい取っても全然いい
です
、
ね。うん、本当そう。そういったのが見れたんですよね。NHK のライブビートって。
そうそう。
だからそれで、なんかラジオらしい話やってきましたね。なんかだんだん。
それで、その、うん、担当した人が飛ばされちゃったらしいですよね。
ああ、そうなんですか。はい、そうなんですね。
ちょっと、だってあれ結構すごかったですか？その山本さんも出てるし、クランモンとかエゴラ
スとか。すごい、うん、はい。すごいライブたくさん見れましたからね。はい、高田渡ると高田、レントのなんかデュオだったりとか。
はいはい、いや、あれが無料っていうのはちょっとね。
そうですね、無料で見れたから。まあ、それ好き放題でやってんのなって思いますけど。はい、とにかくまあ、ライブビートが、割とその西山さんと喋った最初だったような気もするし、なんだろう。結構なんだっけ、シェルターとかへ、なんか、二階堂和美じゃないけど、なんだっけな。
あ、和美さんも出てましたね、
二階堂さんもね。なんかそこら辺かな。はい、あ、でもなんかあんまり、よく覚えてないです。とにかくなんか西山さんとはなんだっけ、あ、なんか西山さん目立つからなんだっけ、あ、なんかいつもあの子スーツ着ててからなんか。
あ、そう、あの子映画館で当たれてた
んですね。そうなんか、うん、だから着ててからなんだっけ、なんか、あ、じゃあちょっと話しかけて、なんか、やっぱそのなんか、西山さんってDJ とかなんかそういうなんだっけ。
そうです、池袋で。ちょっとイベントもやってたら池袋と DJ やって。
うん。なんかそのチラシとかなんか配ってんの見たら、なんか、はい、あ、自分の好きな人ばっか書いてんなって思ってから。
はいはい、そう、あれチラシを配りたいためにやってたってのもあるんですけどね。チラシ配りがとにかく好きなんですよ。
うん、
はい、いや、確かに被りますね、それ。
だから本当にまあ、思い出はとばとかやっぱり。ですよね、けん。ちょっとまあ、それで、なんだ、まあ、西山さんがなんかまあ、そう、例えば行けば、まあ、たぶんなんかちょっとなんとなくちょっとなんかまあ、話しかけたいだとか。
そうそう、だからてっきり、荒ばきでお金借りた時が初めてだと思ったら実はいろいろ話したんです
よ。そうです。なんか、まあでも本当に、はい、まあたまにって感じだから、だからちゃんと西山さんといろいろとなんかそういう、はい、まあ密に連絡取ったのはあの時初めてですね。
そうですね。いや、本当ありがとうございます。
いや、でも良かったです。なんか本当、なんだろう、なんか本当そういう、まあそういうのもさっき姉妹もそうですけど、まあそういうのも星の巡り合わせだからよくわかんないですけど。
やっぱまあ人との縁というか不思議ですよね。
だから、そうですね。その後、まあ、本当、まあ、さっきもちょっとだけ増えた、はい、なんか、夏休みバンドと小玉和美とか、やっぱあれと本当、すごい、やっぱ、もう自分はやっぱなんだっけ、はい、なんか、夢のようだなって思ってから。
ああ、そういえば、組み合わせありましたね。小玉さん、夏休みバンド、そして
今さんの。
はい。
いや、本当に、いや、そこら辺はともかくにしても、それだけ、もともと自分、まあ、好きだったものは、やっぱその根っこ、やっぱジャガタラだったりとか、やっぱそういう。
やっぱジャガタラも聞いてたんですね。
やっぱジャガタラ、はい、ニューエストはどうですか？
ニューエストも見てますよ。
やっぱ、ニューエストだったりとか、はい、やっぱほんとそういう値とかの、が、やっぱ、まあ、もともとあるんですけど、でも自分全然バンドとかって、まあ、さっきも話したように、まあ、楽器が6位できないんですよね、やっぱ。やってもセンスがないっていうか、なんか、まあ、サックス始めたのも30ちょっと過ぎてから、うん、 だからやっとこそなんかサックスなんか吹けるよ、なんか、あ、自分の楽器手に入れたなって思ってから。
でも、ジャガタラのゆかりさんも、うん、あの、枝組さんに吹けって言われて、最初、あの、やり始めて、ね、今、スリルとかね。
そうですよ
ね。あれは、あの、明美さんに言われた
んですよ。うん、なんか、うん、なんか、あの、ジャガタラの本に書いてましたね。
はいはい、え、ジャガタラのライブ自体見たことある
んですか？あ、いや、それは、ないんです。はい。です。やけん、ピーズもそうなんですよね。はい、やっぱちょうどリハビリ中断出してから、活動休止したじゃないですか。活動休止してもう停止したじゃないですか。やっぱだけもうその後やっと知ってから、だけピーズ本当に見れたのはやっぱ2003年が。
復活してから。
そうです。それ、だけ本当にもうあれはもう感激でしたね。
ニュース
と
見てたんですか？
いや、ニュースとも見れなかったですね。もう本当ソウルフラワーとか。まあ、だからニュースともなんだろう、なんかもうソウルフラワーなって、まあ、カムイリピリマとかね、まあそう、話せば長くなるけど。なんか、だからもう勝手に勘でボックスセットをなんとかジャケ買いしたらなんかすごく良かったっていうのが。
なるほど。
まあ、そっから。
それで、あの、そう、コマドリさんが、あの、参加するダンボールバットも長いですよね。いや昔カセット持ってましたよね。
そうそう、やけん、はい、ダンボールバットもまさか自分が参加するとは思ってませんでした。はい、いや、本当に、だから何ですかね。あれも、獅子舞やってたまたまその、まさきもドミューンで、はい、その、まあ、トラッシュアップって雑誌がありましてから、はい、やっぱその雑誌の企画で、まあ、企画っていうか、そのドミューンで出る、まあ、その、いろいろと番組があって、はい、その時に、たまたまゲストで出たのが最初自分オープニングで姉妹やって、その後ダンボールバットが演奏するとかってあったんですけど、はい、まあ、その時に、なんだ、なんか、その時、まあ、そのダンボールバットのなんか、そのリーダーのアミさんが、はい、まあ、なんかどうやら姉妹を気に入ってくれたらしくて、その後、ま、ちょっとこう、まあ、そうダンボールバット企画に出るようになってから、そしたらまあ自分はサックス吹いてるってことをなんかまあアミさんが気にされて、それじゃあサックスでも入ってみないか、うん、ちょっとなんか一緒にやって、ちょっとなんかゲストとかそういうのね、ちょっと吹いたりとかしているうち、そういうサポートメンバーみたいなこともやるよう
にいやでも最初にこの壊れたカセット AOR かけましたけど、結構なんかポップというか、うん、結構
聞きやすい感じですね。この曲はすごくなんだろう、なんか本当に、いや、やけん、そうなんですよね、やけん、ずっともう、30年ぐらいやっててもなんかやって逆にどんどん近年の曲はめちゃくちゃいいんで、とにかくダンボールバット今年30周年なんで出る7インチ、それ、なんか春は北京でとかそういった、まあぜひともまあ皆さん聞いてもらいたいです。はい、
あ、それで最近おすすめの。
おすすめは、あ、そうですね。あ、でももう時間があんまないんですけど、はいはい、でもなんかおすすめというか、まあ小川直人さんっていう人がいましてから、はい、その人になんかまあやっぱまあよくまあそうなんだっけ、まあ対バンとかしたりなんかいろいろとして、まあすごいまあ影響を受けてるっていうかなんかやっぱり、いや、あ、こんな人いるんだって思って、まあそういう人やっぱ一人で活動してる方でから、一人でたくさん電子機材を並べて、そこでまあちょっとじゃあ音聞いてみましょう。なんか、あ、じゃあすいません。
かけながらじゃあ。
あ、先生、あ、じゃあすいません。YouTube のやつお願いしてもらっていいですか？ YouTube そのなんか、ね、まあ小川さんとまあ実はそのなんだっけ、自分の、なんか、
あ、ね、まあ、サックスイートですよね。
はい、そうです。はい、まあ、これは小川さんって人がなんだっけ、なんか弾き語りと称して、まあ、なんか、手元でできる指一本で押せる、なんか、まあ、そうなんだっけ、電子機材と、まあ、自分はサックスでセッションしてる時の、まあ、これ YouTube にある音源なんですけど。
小川直人さん。調べれば、まあ、出てきますね。
そうです。はい、まあ、
あ、それで最近はなんか渋谷イヤーというところで。
あ、そうです。そこの店がなんだっけ、はい、なんか、そかべけいいちさんのところでギター弾いてる尾崎さんって人が。
前そこでその出たことあります
ね。うん、そうです。なんか、はい、そうです。はい、あそこをやられてるところで、またまたその尾崎さんに、なんだっけ、はい、まあ、店番入らないって話もらってから。はい、まあ、そこはなんだろう。まあ、結構たくさんのいろんな人が店番入ってるんですよね。は
い、じゃあ、店番やりながら、まあ、月に一回、もうなんか、やったりする感じ
です、ね、まあ、それ、まあ、だけです。そうですね。イベントを、まあ、とりあえず、まあ、やってるんですけど、あ、なんかもう時間、あ、なんか大丈夫ですか、なんか、まあ、とにかくじゃあ締めの方、じゃあ、
はい、
なんかすいません、なんか知りすごい
のに、
まあ、
まあ今年はコマドリ渡り鳥と、まあ鳥年ということでね、コマドリさんの年なので、なんか今年の目標とかありますか？
いや、なんか体壊さないことですよ。あんま野心は持ちたくない、はい、野心持ちとかうんぬんっていうより、とにかくまあ続けれるように、はい、本当に。体壊すのは怖いです、ね。
あとまあ、
何歳？40歳なんで。
じゃあ、ちょうど、12年というか違う、
ね。あ、そうなんですよ。あ、はい、ちょうど、じゃあ52歳なんです。
はい、何か告知というか何かありました？
告知は、そうですね。あんまちょっと告知、結構なんだ、今度まあ、2月の13日に潜みでライブ、まあ、自分の渡り鳥のソロのライブやって、やるのと、まあ、いくつかあるんですよ。ダンボールバットの、企画があるんです。ダンボールバットの企画が、その、なんだっけ、どこ行ったかな。 あ、そうですね。2月25日、光の馬ってところで、あ、まあ、その、ね、まあ、その時は渡り通りっていうので参加するんですけど、その直前にそのコンパクトクラブのライブも実は、ウーハってとこでやって、はいは
い、まあ、
その、
そ
同じ日です。同じ日のなんか、夕方にやってダブルヘッダーです。
ダブルヘッ
ダー。はい、まあ、それとあと、まあ、2月26日は、まあ、キングオブオーパスってバンド、なんだ、ユニットでなんかサックス吹いたり、はい、その後、なんだっけな、今。まあ、コンパクトクラブ4月15日もライブありますね。すいません。なんか全然まとめてなかったんであれですけど。まあ、とにかくそんな感じでポツポツライブやったりとかしてます。
あ、終わりました。あ、小林さん、今日どうもありがとうございました。
はい、どうも。
まあ、これからもよろしくお願いします。
はい。どうもありがとうございました。
なんのこっちゃいにしゃば、今の青春、我がライブ人生。
世の中、右を向いても左を見ても、ちゃちゃを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象エトセトラ、正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにチャチャを入れまくる辛口トーク番組、チャチャ入れおじさん。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage Alpha。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。アルファの公式サイト内にある番組メールフォームからお便りお待ちしております。この番組はアルファ公式サイトから各週水曜日、ポッドキャストにて配信中です。番組公式サイトとブログには過去放送やニコニコ生放送のタイムシートがあるので、ぜひ合わせて確認してください。次回の収録日は未定です。もう少しお待ちください。今日のゲストはコマドリ社員さんでした。
ありがとうございました。
お相手は何のこっちゃいにしゃまと、
コマ撮り社員でした。
なんのこっちゃい。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。